皆さんこんにちは。ポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話のお時間となりました。パーソナリティをやっております作家の小原武と申します。沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方々です。
はい、株式会社イナンセ天霊の何でもアドバイザーこと、星野和之、ホッシーです。葬儀のことはもちろん、いろいろな相談にも今週も乗っちゃいますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そしてこの番組の構成作家をしております沖縄のお笑い団体 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この3人で毎週この時間にですね30分放送しておりますので、リスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ、はい、先週はね、葬儀の人数とか、まあ、いろんな個人の趣味が現れたスタイルとかね、
はい、
そういうことについていろいろ話しましたけども、
はい、
はい、どんな感じですか。またその先週のね話したような内容、まあ葬儀でまあこうあるということなんですけども、
実際この電話での問い合わせだったんですが、こういったものを入れて、お土産ですね、入れていいんですかとか、あとはそのまあラジオを聞いたのかちょっとわからないんですけど、費用はいくらからできますか、で事前に調べてたのかちょっとタイミングが良すぎたんですけど、この家族葬でやりたいんですけど、費用はいくらからできますか、そしてイナンセさんのお通夜室をこうちょっと利用したいんですけどって、こう先におっしゃっていただいたので、
なるほど、
あ、なんかリスナーさんなのかなと思って、
いやそれリスナーですよ。
あ、そうですかね、
はいはい、ということになります。
勝手に確定しましたよ、
はい、そうですね。まあ、もしくはラジオを聞いてた方なのか、
はい、
はい、すごくなんかスムーズに、相談済みましたね。
そうですね、はい、松田君どうでしたか。
はい、だから先週の話聞いて、この骨壺にこう、お孫さんとかメッセージ書いたりとかっていうのを聞いて、そのやっていいんだっていう、なんか
そうですね、
意外にこういうのってね、なんかこう厳格なイメージというか、こういうことこうやっちゃいけない雰囲気がなんかあるじゃないですか。だから意外にこういうのいいんだみたいな、その骨折した友達のギブスに落書きするみたいな、
そうですよね、
言い方悪いですけどね、早く治れとか書くじゃないですか。なんかあんなイメージでこう、あっち行っても頑張ってねとかね、そういう、今までありがとうみたいな、こう書いていいんだっていうのがね、意外なこの知識というか、
そうですね、
発見でしたね、僕は。はい、
だから僕は思ったのは、葬儀っていうのは規律ではなくて、心のつながりですよね、それを大事にする、はい、ということですよね。
そうです。
すごい勉強になりました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
では今週もね、はい、始めていきましょう。この番組は株式会社イナンセ天霊の提供でお送りいたします。それではポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話スタートです。
はい、ということでですね、この番組月に1回、
はい、
今回は8回目ということで、月に1回はですね、こう不思議な話特集っていうのをお送りしておりまして、
はい、
やっぱホッシーもそうですし、小原さんもやっぱこう不思議な話っていうのはたくさん持ってるはずなんですよ。
そうですね。
なんで、もちろん葬儀に関する質問とか、そういう相談ももちろん受けつつなんですが、月に1回はこう小原さんも含めこういろんな不思議エピソードみたいなのを聞いていこうじゃないかという週が今週でございます。
うんうん、そうですね、
はい、
まあ、何を話そうかなと思ったんですけど、
はい、
沖縄の葬儀って、まあ、昔はすごい中国的なところがありまして、泣き女とかいたんですよ。
泣き女、
泣き女、
口先女みたいな、
そうそうそう、
妖怪ですかこれ。
妖怪じゃなくて葬儀の後ろにいて、
はい、
この個人が亡くなったことを悲しむんですよ、うん、全力で。
知り合いじゃないけどってこと。
はい、呼ぶんですね、どこから。
桜みたいなことですか。
まあ、今でいうなんていうのかな、劇団員さんみたいな感じですよね。
あ、
お金を払って雇ってで大きい声で泣いてもらうんですけど、
はい、
泣き女が多ければ多いほど、その人、亡くなった人は永金中って言って金持ちだったという、はい、まあ、一種のステータスなんですよねこれね。
あ、じゃあこの泣き女の方々を、こう、お金を払って呼んで、
そう、
悲しませることで、 まあ、周りから見た人は、うん、あそこのお家は金持ちだなってことですか。
そうなんです。
悲しんでる人もたくさんいるよ、あそこのお家はって。
そうそうそうそう。あでね、この泣き女にもランクがあったらしくて、うん、一番、声が大きくて感情的に泣ける人がやっぱキュル高いんですよ。
あ、なんかが鳴ったな今
今ね、ボールペンの先が当たってね、音が鳴っちゃったね。
僕今日違う部屋にいるから何が行われてるか分かんないんですよ。
ごめんなさい、当たっちゃった。だからそういうなんかランクがあるんですよね、
はい。
うん、今で言うとじゃあ、結婚式のこの司会をするリストみたいなのがよくあるじゃないですか。有名な、アナウンサーとか芸能人とか、
はい、
ああいうなんかランク付けみたいなので、じゃあ金額が決まってたんですか。
そうですね、だと思います。で、昔のお葬式はいろいろ人を雇うんですよ。
はい、
ジュリさんっていうね、まあ、職業の人、まあ、芸妓さんというか、遊郭にいる女性を、
はい、
有名な人を呼んで、そのジュリさんはその料理のうまい人なんです。で、そのジュリさんの作った料理をこう振る舞うという、そういう歴史もあったので、みんなねランクがあるんですよ。やっぱり一番いい絵は、もう一番上の A ランクというか、
はい、
の人ね、泣き女ジュリさんも全部呼ぶんですね。
全部お金で解決
するんです。はい、そうそう。で、また先頭にですね、竜の頭のこう何ですか、魔除けなんですけど、
うん、
棒の先に竜の頭がついたものをみんなで持って、はい、うん、でそれはね、大体若い子がやるんですよ。
う
ん、10代とか20代前半とか。
これもお金で払って。
これはね、もう親戚とかその集落の人ですね。ただこれね、怖いんですやっぱり
竜の頭ですもんね。
先頭を歩くっていうのは魔人の攻撃にさらされるんですよ。
はい、ああ、そういうことか。昔からしたら。
そうなんですよ。で、魔人が襲ってくる時っていうのはね、うん、四つ辻なんですよ。
はい。
四つ辻。うん。だから交差点です。
ああ、いわゆるこの交差点。
はい。
はいはい、はい。
これをね、方言でカジマヤって言うんですよ、実は。十字のこと
を。カジマヤ。
はい。で、カジマヤには、うん、交差点には魔人がいるんですね。
はい、そうなんだ。
だからそれを取るときに、うん、この、まあ、竜の頭をこうずっと持ってる、ヒンゲーっていうんですけど、持ってるわけですけども、はい、与那国の人から聞いた話なんですけど、
はい、
与那国は 今もやるんですよ。
へえ。
あ、これ
そうなんです。
儀式用ですか。
はい。まあ、泣き女はいないですけど、で、四つ筋に差し掛かるじゃないですか。
はい、
そしたら、いろんな方向からこう棺桶が引っ張られて、あるいは救急車が、霊柩車が、なんか四つ筋の中グカカカカカカカってこう震え出すらしいんですよね。
はあ、
へえ。
でそこでやっぱりそのなんか死者をに引っ張る力が働くから、
うん、
今でもその四つ筋カジマヤ通るの怖いみたいなね話を聞いたことがあるんですけど。
未だにその現象とかなんかこういわゆる魔人ムになんかやられてる感じがするってこと。
そうそうそうそう。
はあ。
だからね、離島に行くとね、すっごいなんかお葬式も面白いと言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけども、
う
ん、
違いがあるというか、
はい。
でも地域とかね、もうそうですよね、このお葬儀のやり方って皆さん、うん、しきたりとかでこう変わってきますから、
そうですね、
はい。
だから昔ながらのそういう魔人文とかを信じてる地域の方は、はいはい、
うん、
やっぱりその葬列が通ると、ほうきを逆にして家の前に立てかけるんです。うん、つまり下のなんていう吐くところ、うん、はい、あれを上にして立てかけるんですね。逆にするんですよ。はい、で逆にするっていうのは死者の意味があって、うん、皆さん逆立ち幽霊って聞いたことないですか？
あ、いや、ありますよ。
逆立ち幽霊。
はい。
ほう。
魔漢道って言って神道士に出てくる幽霊が、
うん、
まあ殺された女の人が逆立ちして出てくるんですね。
怖いですね。
そうですね。あとね、マダン橋のなんか人柱の話があるんですけど、
はい、
そこでも人柱にするとき、人を逆立ちさせてこう埋めるんですよ。死者というのはもう私たちこう普通に立ってますけど、逆になるという一種の象徴なんですよね。
天地逆転するっていうのがそういう意味を持つってことですね。
だからそういうね、なんか、まあ、昔ながらの、まあ、言い伝えですけども、 これを公費伝承って言いますけどね、まあ今から見たらなんでこんなことをするのみたいな話もあるんですけど、話をやっぱり聞いていくとね、面白い話がいっぱいありますね。はい、またちょっと後半そんな話をしたいなと思っております。
なるほど、
はい、面白い。ではここでね、一曲お届けしましょう。欲しい曲紹介お願いいたします。
はい、それでは今週もひととようさんで花水木です。
では後半も引き続き、不思議な話特集を、
まあ、前半ちょっとお葬式のね、はい、話をしたんですけど、星はまあ沖縄本島とかいろんなところ行くじゃないですか、
はい、
依頼があって、離島とかもあるんですか？
離島はですね、うん、お葬式はやったことはないんですけど、本島からこうフェリーに乗せて、うん、まあ、車でですね、はい、その離島まで搬送で、行ったことがあります。
あなるほどね。でもそのフェリーの時間ってあるじゃないですか、
はいはい、
向こうの期待というかご希望に添える時間になかなか行けないとかあるんじゃないですか？
希望の時間と言いますと、
例えば今日亡くなりましたと、
はい、
で明日とか、はい、もしその船が風の状態で欠航したら、
はい、
ずっと離島にそのご遺体は置いておくわけですよね。
そう、あ、離島から本島に来る場合ですか？
そうです。
あ、そうです。
そのなんか前ちょっと聞きましたけど、ドライアイスとかないでしょ？
ないです。
どうするんですか、そういう場合は？
ですね、氷、
はい、
よくコンビニとかに売ってるこの氷を、う
ん、はい、
当てるんですか？
袋、
はい、
にこう入れて、であとまたタオルとかバスタオル、
はい、
まあ、直接当てたらちょっとあれなので、
はい、
その氷で離島にいる間は体を冷やしたりしてます、してるそうですよ。
ロックアイスってやつですね。
そうそうです、
泡盛りに入れるやつでしょ。
はい
そ、まあ、それしかないですよね。
それしか方法がないですからね、はい、確かにね。
でなんかあとその聞いたことあるんですけど、うん、渡嘉敷がどっかで亡くなったんですよ、
うん、
でその観光客の方がね、
はい、
で観光客の方が亡くなって、でちょうどなんかその波が強くて船が来れないと、
うん、
でしょうがないからその普通なんか公民館とかそういうとこに置くらしいんですけど、
はい、
もういっぱいだったらしくて、公民館で結婚式やってたんですよ。置くとこはないから、
はい、
亡くなった方の、うん、その民宿の部屋に置いてたんですけど、うん、船が来ないんですよね、なんか1日、
うん、
でまあその時にその家族の方も本土から来たんですけど、
はい、
まあ欠航で船が出ず、
はいはい、
で民宿でアルバイトしてた、
うん、
まあ男の子が、
はい、
まあ宿直で、うん、一緒にいたらしいんですけど、
はい、
変な話聞いて、この夜中の2時ぐらいになんかうとうとしながらこの民宿の2階でテレビ見てたらしいんですよ、
はい、
で朝まで一応起きてろって言われたんで、うん、寝ないようにしてたんですけど、うん、下から誰か階段登ってくるんですよ、ドンドンドンドンドンって、
うんうん、
で声が聞こえたんですよね。すいませんって、あー誰か来たと思って開けたら誰もいないんですよ、あれと思って、でアクセントがどうやってもなんか本土の人っぽい、亡くなった人も本土の人だったから、気になって1階に置いてあるこのご遺体のところまで置いてったんですね、
はい、
そしたらまあ遺体がもうやっぱり氷に囲まれてこう動かなかったんですけど、もう1回閉めてこう上に階段上がってる時に下からドーンと音がしたんですよ。
え
怖いと思って、でもなんか見に行かないといけないっていうなんか気持ちがあったんですよね、
はい、
もう一回降りて、
はい、
開けてみたら、はい、民宿のなんか部屋だったんですけど、タンスの上に置いてあったなんか琉球人形と、あと 昔の亀の剥製があったんですけど、
あ、
それが下に落ちてたんですよ。
ええ、
でそんな落ちるもんでもないし、
はいはい、
多分亀の剥製が外れて落ちて、それが龍宮宮に当たって2つ落ちてきたみたいなんですけど、怖くて、
はい、
直さずに、うん、そのままの部屋にこうテレビ大音量でかけて朝までいたんですよ、
はい、
で朝6時ぐらいにもう一回下降りてみたら、日本人形がこう倒れたはずなのに、ケースから出て立ってるんですよ。
怖
っ。亀はそのまま畳の上にこう落ちてたんですけど、
はい、
で彼は日本人形そのプラスチックのケースごと倒れたんだけど、そこから出した記憶はないんです、
はい、
なのに誰かが出して立ててたんですよね。
怖いじゃないですか。
だからちょっと変な話だなと思って。
その人形に乗り移ったんですかね。
いや、それでね、
はい、
その民宿のオーナーが朝来たんですよ、
はい、
で怖いから、オーナーこんなことあったんですよ、倒れたのかっつって、あーやっぱりねって言ってどっか行ったらしいんですけど。
教えてほしい。
教えてもらえなかったらしいです。だから
そ
れ、やっぱりねで終わったんですか。
やめてくれ、それが一番嫌だ。
なんか気になりますよね、これ。
気になるというより僕はもうこの、民宿ですか、やめると思います。
そうですね。そうっすよね、いやそれが正しい判断ですよね。教えてもくれない。
そうでね、まあ渡嘉敷島ってやっぱりその激戦地だったじゃないですか、いろいろね、でなんかいろいろそういう話聞くんですけど、彼はそのいろんな渡嘉敷のいろんなところでバイトしたらしいんですけど、あるお土産屋さんでこうレジに立ってると、入り口からねいつもなんか黒い影が入ってくるんです。
黒い影、
真っ黒い影がフラフラフラフラフラフラってきて、サンゴとかなんかアクセサリー置いてるとこでいつもくるって回ってからパンって消えるんですよ、回るのが分かるって言って、
はい、
で人なのか何か分かんないけども、それもなんかあのアルバイトしてる先輩にこんなことがあったんだよって言ったら、ここ出るのよってよく言われたらしくて、だからそういう沖縄の人でこの霊感がある人のことサーダカーって言うんですけど、
はい、
あのサーダカーの人はあのああいう島でアルバイトするのはよくないですね小原さんって聞いたことがありますね。
もともと勘が強い人なんですか。
勘が強い人ですね彼はね。お二人は勘はないんですか、そういうのは。
ないっすね。
僕はもう学生の頃ですけど、あの宜野湾市にある、あの拝みの方が修行する場所、
あ大山貝塚ですかね、
あそうそうそう、あそこに、まあちょっと、悪ノリこうちょっと見に行こうと場所に行ったわけですよ。
よくありますよね、
オートバイで学生の頃、
はいはい、
そうするとそこにはあの看板があってですね、これ以上なんか立ち入り禁止みたいな、
ありましたありました昔
で、それをあの僕の友人がこの看板蹴ったわけですよ、で出口側にこう、バイクでちょっと、裏に回ろうっていうことで、ちょうどあの時バイク 4,5 台ぐらいありましたかね、エンジンかけようとしたらですね、あの1台もエンジンがかからなかったんですよ。
4,5 台あったのに、
はい、
1台もかからない、
1台もかからないんですよ。でこの道端に蛇が横切ったんですよ、でもちょっと気味が悪いから場所を移ろうっていうことで、あそこちょっと帰りは下り坂になってるんですけど、もうバイクもそのまま下り坂流してですね、その、場所から少し離れた、離れたら、バイクが全部かかったんですよ。でも気味が悪いからもうそこには行かないどこって言ったんですけど、この帰り道ですよ、この看板を蹴った同級生は、その蹴った足、事故って足骨折りましたからね。
いやまずいじゃないですか、
はい、もうそこにはもうあの二度と近づいてないです。
あちなみにですね、歌木を出て蛇が前を通ったら今日って、
あ
そういう、
そうなんですか、
あるんですか、
あります、
実際蛇いましたからね、
そんな簡単にまず蛇見ないですよ普段。
そう見ないですよね、 よくほらヨーロッパとかでは黒猫が前を横切ったら今日ってね、はい、ありますけど、うんすね、あれと一緒ですよ。だから、
まあ、蛇って、ええ、見たら、はい、殺めたらいけないんですか。
ハブはね一応神様なんですよね、民話の中で。
そうなんですか。ハブって一応神様。
そうなんですよ。で逆に毒のない赤マターがマジムンなんですよね、
はい、大体。へあそうなんですね、
じゃあ見かけても何もせずにこう、うん、ちょっと
遠くにこう、
そうですね、うん、あるいは捕まえて、はい、糸満の役場とか持ってったら5000円とかもらえますけど
売るんですか。
そうですね、ハブ取りの人はいますけどね、ま
あ、ハブ神様なんすね。
そうなんですよ。
まあ目つき悪いっすよ。
はい、わかりますわかります。
怖いっすもん。
僕も引いたことありますけどね、車でね、泣き陣で。
あまあね、糸満とかも、まあ、それ聞きますけどね、
でもあれですよ、僕このまあ、全く怖い話とはちょっと話違うんですけど、はい、この、何十年ってこう、うん、葬儀屋さん勤めてるんですけど、はい、お葬式でですね、うん、このお迎えに行ったら、はい、この亡くなった方が、うん、偽名使ってですね、
あ
この最初一報この役所から連絡があったんですけど、名前が浦添太郎さんっていう方だったんですけど、はいはい、おかしな名前だなと思ったら、うん、名前も偽名使ってて生年月日、実際この使ってた名前は実在する人の名前使ってたみたいですけど、
わ
何かちょっと犯罪歴があったのかなっていう。
なるほどね、はい、現代の怪談ですね。
はい、現場にもうちの会館に警察の方が来て、亡くなった方の指紋を取って帰るっていう、
わ
なんかこういうこともあるんだと思って。
こんな話ラジオで教えてくれていいんですか。
本当ですね。なるほどね。
いやでもいやよかった、もういやこんな話聞けないっすって、う
ん、あんま聞けないですね。
いやありがとうございます。はい、ということで、今週は不思議な話特集をお送りしました。はい、ありがとうございました。
番組をそろそろお別れの時間となりました。星今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またね、怖い話などいろいろありましたら、はい、それも番組の方にお寄せいただければと思います。
そうですね、は
い、
不思議な話特集の時にはまたそのメッセージを紹介したり、
ああいいですね、
あったらしますので、はい、よかったらやってみてください。はい、メッセージの方も、お待ちしております。あと星へのね事前相談のメールもいっぱい募集してますから、
うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
メールアドレスは共通で、ppppinanse@gmail.com アルファベットすべて小文字で、うん、ppppinanse@gmail.com となっております。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、
さよなら。